信して祈ったから彼の祈りは聞かれたのです。そしてダニエルはもう一つの大切なことを知るようになったのです。すなわち今自分が侵されている周囲の状態も分かるようになったのです。すなわちダニエルは神の敵バビロンに囚われの身となっていたのです。バビロンに、神の民イスラエルが囚われているということは決して神の最善の御心ではないと彼は分かったのです。イスラエルはどうして負けたか、敵の手に渡されるようになったかと言いますと、自分の力に頼ったからです。徹頭徹尾主に頼ろうとしなかったからです。多くの人はバビロンに囚われた時、今は仕方がないじゃないか、運命だろう、我慢しなくちゃいけないでしょう、そういう気持ちを持っていたでしょう。結果としてもちろん妥協しても仕方がないじゃないか。何とかしてイスラエルの民の霊的な状態を回復させ、エルサレムに導き戻そうと主に祈り求むようになったのは、ダニエルと彼の3人の友達です。聖書を読むと、ダニエルは毎日3回窓を開け放ち、エルサレムを望み見て祈りを捧げたとあります。手に届く祈りをする前に、まず我々は今の時代に送る自分に対する主の御心は何であるかを知る必要がある。それから周囲の状態を知る必要もある。3番目は悩み苦しみの目的をも知るべきです。悩み苦しみとは決していわゆる天罰ではなく、主の愛の現れです。ダニエルは今イスラエルの民が主の救いに預かった人々がバビロンで苦しんでいる苦しみも主が必ず用いてくださり、エルサレムに連れ戻すために役に立つものであると分かったのです。今の苦しみも決して終わりではない、損ではない、益になると彼は確信したのです。ダニエルが祈った時、祈れば手に届きました。心の目が開かれ、主の目的が何であるか、また我々は今どんな状態に侵されているか、また与えられる悩みの目的は一体何であるかと知れば、祈りに力が加わります。手に届く祈りとは、今話したように御言葉に基づいたものでなければならない。ある人はよく聖書はこう言ってるから、示されたか示されたからと言いますけど、結局ヘリクだってしもべは聞いておりますという態度がなければ非常に危ない態度です。結局人は示された示されたと言うと、相手の人はもう手上げなんです。何も言えなくなる。けど多くの場合はそれは御心よりも自分のわがままの現れに過ぎない。非常に危ない。ダニエルはそういう祈り方をしなかったのです。私は分かりません、自分の気持ち考え方は正しいかどうか分かりません、教えてください、従います。この気持ちでもって御言葉を読むと、祈ると祈りは必ず聞きと解かれます。第2番目は、手に届く祈りは生活のうちに生きた証を持つ人の祈りであるとダニエル書を通してはっきり知ることができるのです。手に届く祈りは、生活のうちに生きた証を持っている人でなければできません。これは何を意味しているのでしょうか。生活のうちに生きた証を持つということは一体何なのでしょうか。まず第一番目は、ダニエルはあらゆる手において主に反するものから全く離れて 生活していたということです。例えば自分を喜ばせることから離れました。もし私たちが主の目的を思わないで自らの願いだけで祈るなら祈りは手に届かないでしょう。自分の目的は誠の祈りを妨げます。ダニエルは自分を喜ばせようとする何者も持っていなかったから、主は愛されている者よとダニエルに呼びかけることができたのです。パウロは昔の信者たちのことについても考えて悩むようになり、次のように書いたのです。誰も皆自分自身のことを求むだけで、キリストイエスのことを求めてはいません。ピリピ書2章の21節です。誰も皆自分自身のことを求むだけで、キリストのことを求めてはいません。まあどちらかです。人間は自分のことを考えるか、あるいはイエス様が中心に回ってもらいたい、イエス様の栄光が明らかになってもらいたいと願うかのどちらかでしょう。パウロはピリピ書1章21節に、私にとっては生きることはクリスト、死ぬこともまだ生きです。結局生きることとはイエス様のために生きることです。主に喜ばれることこそがパウロの切なる願いだったのです。この最初の中で見てみましょうか。357ページになります。この最初1章357ページに次のように書いたのです。まあ、パウロの心の現れにもなります。357ページ1章の実節です。主にかなった歩みをして、あらゆる点で主に喜ばれ、あらゆる善行のうちに身を結び、神を知る知識を増し加えられますように。まあ、主に喜ばる。これこそがパウロの切なる願いだったのです。彼は自分の喜ばせることから離れたのです。ダニエルについても全く同じことを言えるのです。次にダニエルはこの世のやり方から全く離れていたと言えます。異邦の民が願い目指している主なる神に反する目的やり方には少しも妥協しなかったのです。ダニエル書に戻りまして、3章から2、3節を読み足したいと思います。1333ページです。三章の中国節から、シャデラク、メシャク、アベデネゴはネプカデネザル王に言った。私たちはこのことについてあなたにお答えする必要はありません。もしそうならば、私たちの使える神は火の燃える牢から私たちを救い出すことができます。王よ、神は私たちをあなたの手から救い出します。しかしもしそうでなくても、王よ、ご承知ください。私たちはあなたの神々に仕えず、あなたが建てた木の像を拝むこともしません。彼らはここで我々の仕える神と言いました。そして王の神々に仕えず、仕えません。あなたの建てた像を拝むこともしない。多くの信ずる者はどうでしょうかね。この世と同じ生き方をしたいと願う人は非常に多いなのではないでしょうか。ダニエル、また彼の友達は 全く違う態度を取ったのです。この世によって認められ称賛されようと努める人はもちろんいくら祈っても何も起こりません。我々は上にある朽ちないものを求めるべきなのではないでしょうか。この世の流行為、この世と同じ生き方をしてどうして証ができましょうか。もう一つの大切な点は、ダニエル、またダニエルの友達は人間を恐れなかったのです。当地の世界を治めたネプカネザロでさえも頭を下げようとしなかったのです。人間の前に頭を下げる人は結局主の前に頭を下げられなくなる、どちらかです。ダニエルは当地最も権力を持っていた王の前に大胆に証ししたのです。王を決して恐れようとしなかったのです。ダニエル書の一章の八節も、まあ、一つの実例でありましょう。一章の八節、ダニエルは王の食べるごちそうや王の飲むぶどう酒で身を汚すまいと心に定め、身を汚さないようにされてくれと官家の長に願った。まあ、王の食べるものはその前に全部偶像に捧げられたものだったのです。我々は偶像に捧げられているものを食べません。証にならないからです。まあ、美味しいだったかもしれない、食べたい気持ちもあったかもしれないけど、やっぱり我々は主を証しするもの、主を紹介するものであるべきですから、はっきりとした態度を取ったのです。もし私たちが人間の恐れ、人間にへつらうなら、ダニエルのように力ある祈りは決してできません。ダニエルも友達もこの世のいかなる関係にも心を奪われなかったのです。この世と関係を持たないことはダニエルとその友にとって決して簡単、生優しいことではなかったのです。結局妥協しなかったからダニエルは死者の穴に投げ込まれてしまったのです。妥協しなかったからダニエルの友達は燃える火の炉に投げ込まれたのです。まあ、上辺だけを見ると神は彼らを守ろうとしなかった、ね、投げ込まれないようにと主は望んだならばもちろんできたでしょう。けどもやっぱり悩むことは彼らにとって必要だったのです。けども死者の穴の中で、火の炉の中で、彼らはもちろん守られたからです。主は決して捨てないと約束してくださったからです。結局ダニエル、また友達の前には、まあその時二つの道が置かれていたでしょう。一つは世と妥協して居心地の良い生活をすること、もう一つは死者の穴、火の炉だったのです。彼らは主の道を選び取りました。祈りながら意識して、まあ、人間的ちょっとおかしいことをしてしまったのです。殺されても結構です。私たちは妥協しません。妥協せず自らを主に捧げ切った彼らの祈りは手に届きました。ダニエル、また友達も命までも惜しみませんでした。主は彼らの祈りを聞き、ご栄光を表してくださったのです。まあ、彼らの妥協のない態度の結果とは、当中の全世界は福音を聞くようになったのです。すなわち主は生きておられるお方だけではなく、祈りを聞いてくださるお方であることを全世界の人々は知るようになりました。まあ、ダニエルはこのように主に反するものから全く分離していたから祝福されるようになったのです。彼は 次のように書かれています。